それでは今日も長者宮司の例えをお話をしたいと思います。黒板ありますよ。
あら、初めてでしたっけ？
私初めてなんです。
そうでした
か。長者宮司の例えというのはですね、
初めてよ。
これは長者様がですね、長者様が、宮司をどのように育てていったかですね。宮司っていうのは乞食の子ということです。この長者っていうのが仏法を伝えてくださる禅師式のことです。宮司っていうのは仏法を聞いていく人たちのことですね。宮司っていうふうに言われているのはですね、これは真実を知らないためにですね、間違った生き方をしていたってことです、ね、間違った生き方っていうのは、まあ分かりやすく言えばね、エネルギーの向かい方が間違ってるってことです。私たちの肉体には、魂というものが宿っています。心というものが宿っています。その心の向きっていうものが間違っているとですね、どんなにエネルギーを使っても使っても、その苦労っていうのは無駄になりますよね。例えば、何か問題が起きた時に、なぜ問題が起きたんだろうかっていうことを正しく見つめて、そして問題を解決する方向へ心を向けていけばですね、そんなにこう、ね、苦労せずに問題を解決することができるじゃないですか。ところがね、いや、私は悪くないというふうに思って、私は悪くない、あいつが悪いんだ、悪いんだと、あいつに何とかしてくれと、こういうふうに誰かのせいにしてしまうと、問題は全然解決されないわけですよ。どんなに人のせいにしても。そうすると、エネルギーは人のせいだ、あいつが悪いんだっていうところばっか向いていくと。で、問題は解決されないと。だから、どんなにこうエネルギー、心を動かしても、問題は解決することがなく、どんどんと大きくなっていく問題が。そういうことを繰り返していくと、自分の心の中に豊かさっていうものがなくなって、どんどんと貧しくなっていくわけですね。つまり心が、なんていうんですかね、思いを出しても誰かが受け取って返してくれることがなければ、思いがこう一方通行でどんどんと自分の心が疲弊していくんですよ。貧しくなっていく。これが宮司っていうことなんです。長者っていうのはその心が豊かであるってことです。お金があるとか物があるってことではなくて、一番は心が豊かな状態。そして宮司っていうのは心が貧しいものってことです。だから心が豊かな長者様が心の貧しい宮司をどのように育てていったかと。それが長者宮司の例えです。ね、どんな例えなのかというと、ここを、まあ、読ませていただきますと、例えば次のような年老いた長者がいました。彼は真っ白な邸宅に住み、金銀琥珀サンゴなど計り知れないほどの財宝を持っていました。そして長者は多くの召使いや家来を使い、本国はもとより他国の商人も大勢出入りする繁盛ぶりでした。またあらゆる人々から尊敬され、国王からも信頼されておりました。しかし長者には大きな悩みがあったのです。それは50年前に家出をした息子のことだったのです。長者は息子のことを心配して地元の警察に頼んだり、私立探偵を雇って探させたりしましたが、一向に見つかりませんでした。このまま息子が見つからなければ、いくら財宝が倉庫に満ち溢れていても、私の死とともに財宝は散らばり失われてしまう。 せめて息子が見つかったならば、どれだけ心が休まるだろうか。ここですね、長者の悩みというのは、長者がずっと今まで蓄えてきた財産、これが長者が亡くなるとともにですね、なんか揺れますよ、どうしてですかね、
なんか揺るんだからね、え、どこレジカなんか揺るんだ、レジカ揺るんだなんか揺るんだ、何もいじってなかったけど、はい、
またちょっと緩んだんですね。はい。またちょっと後から。
後から。
そうですね。はい。
休み時間。
あ、そうそうそうそう。長者の財産が、長者が死んでしまうことによって亡くなってしまうことが、長者にとって一番の心配だったんです。この財産っていうのはお金じゃないですよ。物じゃないですよ。仏法です。長者は全知識なので、全知識にとって一番の財産は仏法です。そして、長者が死ぬことによって財産がなくなるっていうのは、その全知識が死んだ後に、誰も全知識が現れずに、誰も仏法を伝えてくれないことが心配だったんです。だからこの世に全知識が現れました。だけど全知識というのは生身の肉体なので、やがて命が終わり、死んでいかなくちゃいけない。そうそう、死んでしまうと、その長者の中に、つまり全知識の中にあった仏法という財産は失われていってしまう。だから全知識にとっては、自分が死ぬ前に次の全知識を生み出すことが最大のもう関心事なんですね。やっぱり全知識にとって一番大事なものは仏法なんです。命よりも大事なものは仏法なんです。その仏法を自分が死んだ後も伝えてくれる人が欲しいんです。それがその仏の子であり仏弟子なんですよ。仏法を自分が死んだ後も伝えてくれる人がいたならばね、死んでいけるじゃないですか。自分が死んでもこの人が私の後を継いで仏法を伝えてくれると。ところが長者様はそういう人がいなかったわけです。だから仏法を伝えてくれる人が、ね、つまり私が死んでしまったら、この仏法という財産は失われていってしまう。つまり仏法という財産は別に言葉じゃないから、ビデオじゃないから、 DVD じゃないからね、本じゃないから、人なんです。人の心を通して仏法という教えが伝わっていくわけです。だからこの世に全知識が現れるということはすごいことだけど、その全知識の後を継いでくれる人がいないと仏法という教えは伝わっていかないわけです。だから長者にとって仏法が、全知識にとって仏法は大事だからこそ、その仏法を受け継いでくれる人たちを大事に思うわけです。ここなんです。だからこの長者宮司の話は、長者様がものすごい時間をかけて宮司を育てていくって話なんです。それはどういう気持ちで育てていくかっていうと、長者にとって、つまり全知識にとって一番大事なものは仏法なんです。まずここが大事なんですね。仏法が大事。そしてその仏法が、全知識がいなくなるとともに、この世からなくなってしまう。それがもう悲しくて悲しくてしょうがないわけですね。 だから私の代わりにこの仏法を伝えてくれる人が現れてほしい、そういう人をこの世に現れてもらうために、長者はですね、命を懸けて宮司を育てていくんです。こういう物語なんです
ね。たくさんの人を救えるほどの力のある財産だよね。
そう、多くの人が幸せになれる財産、仏法という財産、これが長者にとって一番大事なことなんです。それを後の人に伝えていってほしいと、ね、長者はそういう覚悟があるわけですよ。自分はね、自分の命をかけていく、命をかけるっていうのは人生をかけてそれ一つを貫いていくことを命をかけるっていうふうに言います、ね、例えば仏法に命をかけるって言ったら、仏法を伝えることに人生をかけていく、一生をかけていく、たとえ苦しいことや辛いことがあっても途中で投げ出すことをしない。なぜかって言ったら、禅師にとって仏法というのは命だから、その命である仏法をこの世からなくさないためにどうしたらいいのか、それがまあ歴代の禅師の悩みなんです。それを文章に、書き残したら伝わっていくだろうか、いや、それを音声に残したら伝わっていくだろうか、それを何て言うんですかね、ビデオに残したら伝わっていくだろうか。でもお釈迦様は言われます。一人残しなさいと、ね、自分が例えば農家が大事だとしたらですよ、ね、農家の方法を文章に残してもダメなんです、ね、またその音声に残しても、ね、でビデオに残してもダメなんです。やっぱり一人の人を育てていかなくてはいけないってことなんですね。
後継者をね、
そうで、後継者を育てるときにどう育てるかっていうことが書いてあるわけです。いいですか、すごく大事なことですよ、ね、最高。後継者をどうしたら育てられるか、人を育てるとはどういうことなのか、それがここに教えられているってことなんです、ね、このまま息子が見つからなければいくら財宝が倉庫に満ち溢れていても私の死とともに財宝は散らばり失われてしまう。せめて息子が見つかったならばどれだけ心が休まるだろうかと悩んでおりました。一方息子の方は生活に困窮し、乞食をしながら何とか生きながらえていました。この乞食をしながら何とか生きながらえていた宮司ですね、この宮司っていうのは何を例えているのか、まあ私たちのことですけど、乞食っていうのは一体何かというと、人に認めてもらうための行為ですね。つまり人の目を気にして人から認めてもらうために振る舞う、ね、なんていうんですかね、人から認めてもらえるようにこう、まあ表面上そう思ってませんよ、でも人のために人のために人のためにっていうふうに動く。でも人のために動いて人が喜んでくれると、その喜びからわずかな食べ物を得て、こう自分のこう心の活力にする。だからそうやって人から認めてもらえないと苦しくなるんです。宮司っていうのはもう本当にお腹が空いて空いてしょうがない状態ってことですね。だから人から認めてもらえると嬉しい。いや、人から認めてもらえるならば、なんていうんですか、何でもしちゃうんですよ。例えば、ね、どっかの飲み屋に行ってね、その お店の人が話を聞いてくれるだけで心が休まるんです。明らかにこのね、お店の人は私のお金を頼りにしていると、お金を当てにしているけれども私の話を聞いてくれるっ ていうことはね、それだけで嬉しいことなんです。
お金払ってでも、
そうそうそう、
欲しいんだ、
認めて欲しいんだ。そう、それだけ心が困窮してるんです。認めてほしい、認めてほしい、認めてほしいっていう心で困窮してるんです。だから、認めてもらえるところがあるならば、どんなお金を出してでも、なんて言うんですかね、やってしまう。ある団体ではね、たくさんご奉仕をされた方はですよ、ね、音読奉仕賞とかっていう感じでね、みんなの前で表彰する。そうすると、やっぱり表彰状が欲しい。みんなから認めてもらいたいという一心で、たくさんのお金を出す。そうすると周りの人たちが、ああ素晴らしいですね、たくさん頑張られましたねっていうことで拍手をしてくれる。その拍手をしてくれるわずかな功徳を得て、その日その日で生活している人、これが宮司なんです。
ほんの一時のためにね、
そう、ほんの一時のためにね、100万とか10万とかね、何百万っていうお金を出す。そうやって出してでも認めてもらいたい。それだけ心が困窮している人なんです。これグーっていうね、困窮の窮っていう字でね、うん、それだけ心が、なんていうんですかね、寂しい、心が貧しくなっている。愛されたい、認めてもらいたい、認めてもらえるならば何にでもすると、どれだけでも頑張ってしまう。そうやってほんのちょっと認めてもらえたことで、まあ生きる支えにして、心の支えにして生きている。これがここで言う乞食っていう存在なんです。息子の方は生活に困窮しっていうのは、別に食べるものが困窮してるわけではなくて、心が困窮してるんです。で、乞食をしながらっていうことは、まあまさに人の恵みをね、もらって、そのために、自分を、なんて下げるわけですね。自分の価値を下げて下げて、安く売って安く売って、どうかどうか私を認めてくださいっていうふうに頼んでね。で、相手は、そうか、じゃあちょっと認めてあげるよっていうことでわずかくれるわけ。それを、ありがとうございます。
存在価値が、
そう、存在価値がこう低いんです。すごく存在価値が低い。だからお金の価値も低い、ね、自分の時間の価値も低い。で、たくさん自分の価値が低いから、たくさんのものを投入しないと認めてもらえないんじゃないかと思って、一生懸命こう頑張っている人、これが宮司っていう存在なんです。だから心が痩せ細ってるわけですね。ガリガリに痩せ細って、こうガキのようにですね、認めてもらうことを常に求めている。で、常にこう困窮しているから、ちょっと苦しいことがやってくるともう我慢ができない、こういう存在ってことですね。まあ仏法を知らない人はそうなっていくわけです。みんな
どう考えても穏やかな心の状態ではない。
まあ、穏やかな心の状態ではないですね。そう。でもそれは仏法を知らないので仕方がないんですね。だから仏法を知っている人は、これ長者になっていく。心が豊かになっていきます。だけど仏法を知らない人は心が貧しくなってしまうわけです。
で、仏法を吹かせていただいてても、ガリガリであれば窮地ですか。
その仏法を聞かせていただいても、長者になるまでには時間がかかる。
それは大変なもんだね。
だから長者様は宮司を育てるためにものすごく時間をかけてるんです。だから仏法を聞いていても、長者になるまでに時間がかかるっていう話が長者宮司の話で、その、いや私仏法を聞いているのに、これ宮司とかね、いや宮司なんです、宮司なんです、 宮司なんですけど、そのなんでじゃあ仏教聞いてるのに長者じゃないんですかって言ったら、それは長者様が宮司を育てて長者になるまでの苦労を描いてるのが長者宮司の例えですから。だから宮司がどうやって長者になっていくか、それがその長者宮司の話なんです。だからどうしてもですね、心が貧しいっていうのは仕方がないんですね。それはこの話ではですね、50年間ずっとこう家出をしていたっていうふうに描かれてますけど、これは結局家出ではなくて、もう仏法を聞いていないその過去世のずっと長い期間を言うわけです。ずっと私たちは仏法を聞かずに、こう生じ生じをね、生まれ変わり死に変わりを繰り返してきた、その期間に心がどんどんどんどん貧しくなってしまったんです。
根性だけの話ではない。
そう、根性だけの話ではなくて、過去すごい長い時間をかけて私の心はすごく貧しくなったわけです。それを長者様はなんとかこの苦しみから抜け出して豊かな心に変えてあげようと。そして財産を受け取ってほしいんです。仏法という財産を受け取ってほしい。そしてこういう世の中に宮司という人がいなくなるように、私と同じ道を進んでほしいっていう願いを持たれたわけです。こういうことなんです。だから、いやー、仏法聞いてるのに私は宮司なんですかと。そうなんです。そうなんです。宝をもらうまでは宮司っていうとちょっと違うんですけど、その宝をだんだんともらっていく過程なんです。だから当然やっぱりね、その世の中の人に比べれば宮司度は低いわけですよ。でも長者と宮司っていうそのね、分類でいけば宮司に入るわけ。これがね、宮司1、宮司2、宮司3とかなるとね、宮司度ってなるとね、さあ、世の中の人から比べれば宮司度が低いっていうことになります。
低いっていうことは？
低いっていうのは、そんなに長者に近いってことです。
よかったよかった。
はい、こういうことなんですね。これは仏法を聞いていない、まず人は、これ宮司になります。どんな人であっても。みんな宮司です。なんとか生きながらえていた。だからなんとかその、少しずつ認めてもらって、その日その日をなんとか生きていたっていうことです、ね、そして、自分が長者の息子だったということも忘れ、自分のことを大事に思ってくれる人などいないだろうと思いながら、気の向くまま身の向くまま今日は北へ明日は東へと歩いていました。この宮司っていうのはですね、まあ存在価値が低い人なんですね。存在価値が低い人ってどういう人かっていうと、結局自分のことを大事に思ってくれる人などいないって思ってるんです。だから自分が別に、どうなろうが、自分がどんな生き方をしようが、どうだっていいって思ってるんです。でもそうじゃない。これは長者はですね、これ長者っていうのは全知識であり、その全知識を動かす仏様ですね。その仏様は、あなたのことを我が子だと思ってるんです。これはどこにあるのかというと、教行信書新刊にありますね。
兄ちゃん。
340ページ。右から2行目にですね、仏性は一指示と名付く、こう書いてありますね。仏性っていうのは仏様の働きとか仏様の御心とかですね、まあ阿弥陀仏はっていうことですね。一指示っていうことは、
仏性は
一指示、一指示っていうのは第一子のことです。第一子ってわかります？第一子っていうのは長男。たくさん子供がいても長男って全然違うでしょ、昔から。長男って言ったらね、もう別格。そうそうそうそう、最初の子であり長男ってことですね。そしたら跡継ぎになるような人っていうことで、親としてはとても大事にね育てる。だから特別な子ってことなんです。それと同じように、仏様から見たらあなたという存在はね、みんなそれぞれ第一子なんだってことなんです。
女でも、
そう、女でも、女でもです。そう、別に女性だ、女性はね、抜いてるってことはありませんので、はい、第一子。つまり、かけがえのない大事な我が子なんだっていうことなんです。ね。そう思ってるってことです。そうそうそうそう、自分の我が子だ。だから、とてもあなたのことを大事に思っているんです。長者様はってことですね。ずっとこうあなたの存在をずっと大事に大事に大事に思っている。ね、我が子の、まあ我が子のように思っているんです。だからあなたがそのなんていうんですかね。投げられない生き方をすると、誰よりも仏様が悲しむんです、うん、あなたが粗末なね、人生っていうか、そのまま、時間を無駄に使ったり無駄な人生を送ってきたりするとですね、しかもそれは本当に何も知らないで生きてるっていうことだけでも悲しいことですけど、分かっていながらもう自分を大事にしない、自分を粗末にしていく、それはですね、仏様にとってはとても悲しいことなんです。あなたは、私にとって大事な存在だから、それを分かってほしい。だから縛られてほしいってことじゃないんですよ。そう自覚してほしいってことです。
うんね、命を大切にしてほしいなと思うよね。
そうそうそう。だって自分の我が子だからなんですよ。宮司はね。それを、なんていうんですかね、仏様の心っていうのは皆さんに降り注いでいるんだけど、皆さんは目がないから耳がないから
残念だ、ね、
見えないんです、ね、聞こえない。
残念 だ、ね、
だから代わりにその仏様の御心を伝えてくだされる人が善知識なんです。だから善知識はこれは仏の御心を伝えてくれる人なんです、うん、仏様の御心ってどんな御心なんですか？親鸞聖人のお言葉で言いますと、974ページ、五輪末の御所っていうね、親鸞聖人が、いよいよ自分の臨終が迫って、 来た時にですね、自分の心とともに仏様の阿弥陀仏の御心を述べられたものです。真ん中辺にですね、我が年極まりて安寧浄土に元気すと言うとも、和歌の浦和の片尾波の寄せかけ寄せかけ帰らんに同じ、一人いて喜ばば二人と思うべし、二人いて喜ばば見たりと思うべし、その一人は974、一番最後のですよ。こうやってブラーっとめくるとここにあります。もう一回言いますよ。我が年極まりて安寧浄土に元気すと言うとも、和歌の浦和の片尾波の寄せかけ寄せかけ回覧に同じ、一人いて喜ばば二人と思うべし、二人いて喜ばば見たりと思うべし、その一人は親鸞なり、我なくも糊はつきまじ若の裏、青草人のあらん限りは、我が年極まりてっていうのは、この親鸞いよいよですね、年が極まったっていうことはもう残りの命はわずかしか残っていないと。命を失ったならば阿弥陀様のおられる阿弥陀仏の極楽浄土に帰っていくけれどもってことですね。和歌の浦和の片尾波の寄せかけ寄せかけ海岸に同じと、和歌山県の片尾波海岸の波が寄せては返し寄せては返しするようにってことですね。浄土に行ってももうすぐに皆さんのおられるところへ戻ってきますよっていうことなんです。それは何でかって言ったら、我が子がいるところだからですよ。当然そうでしょ。皆さんね、自分が死んでですよね、子供がねまだ幸せになっていない、苦しんでいるとなったらどうですか。あー、シャバ世界は大変だったね、ゆっくり浄土で休むか。あー、いや疲れた疲れた。
そうしてたいと思うけど
そう思うんですか。我が子が苦しんでるんですよ。はい、
だから悩むじゃん。
そうそう、親鸞聖人の歌にあるじゃないですか、やむ工場、うん、残して帰る旅の空、
やだね、
心はそこに残りこそすれってね、ねえ、やむ工なんですよ。やむ工を残してね帰れるわけないじゃないですか。あら、そこですよね、え、苦しんでいる人を残して一人だけ幸せになれるわけないじゃないですか。
だから戻ってくるのね。
戻ってくるんですよ。心配になってすぐ戻ってくるんです。そうでしょ。
うん、戻ってきたら何だ
ろう戻ってきたら何を言うんですいや、私がじゃあ戻ってこなくていいですか。いや、じゃあこれでもうね、お仕事頑張りましたから、じゃあこれお疲れ様、お疲れ様でした。まあ私極まりて安寧浄土に元気したら、これでこれでまあ
先生はダメだわ
見捨てられたからなんだよ
ね。え、それはまずいでしょ。
まずい
ね。ここでさ、いよいよ年を取ってね、死んでく
る。ああ、人生これで終わった。
大変だったな。たくさんの人を導いて、まだ残してる人もいっぱいあるけど、これは自業自得。仕方がないことだと。私もね、やっぱり一休みしないとね、いけませんからね。
疲れちゃって。
そうそう。ねえ、ちょっと疲れたからね、来世はちょっとこうね、違う生き物でもいいですねとか。
いやいや、それは哀れだよ、
ね、そう思うじゃないですか。大変なね、こう苦労してきたのね。しかもその人を救っていく道っていうのはですよ、その石材王仏が宝蔵菩薩に言ったんです。お前が今から進んでいく道は貝ね、大海の水を貝殻ですくい取って、その底にある宝物を体を濡らさずに取ってくるようなものなんだ、ね、 私それをね聞いてね、これを自分がやらなくちゃいけないなってね思ってなかったんですよね。いやー、法蔵菩薩は大変だなー。いやー、こんなご苦労されるんだーとか思ったね。これ自分がやらないといけないのかと、こう思った時にね、いやー大変だなーと。でもね、ほんとそうだと思うんですよね。もう仏法を説いた時はですよ、皆さんね、寺はてるてるって感じじゃないですか。
あー、今日はいい話を聞かせていただきました、
心は豊かになりましたとかね、そうやって帰っていくんですよ。ところが1ヶ月後会ってみるとね、元の木阿弥にあれ、あだれ、ね、心が豊かになったあの人たちはどこへ行ったと。1ヶ月なんでなんでこんなに貧しくなってるんだ。
一晩でポッと出したのね。
一晩
で。
一晩持ったらいいよね。
なんでこうなっちゃってんですかってこう、ね、こう貝殻ですくい取ったらその分だけ少なくなったらいいんですよね。
そうね。
ところがさ、水が流れてくるわけ、海にね、水が流れてくるからね、またいっぱいになるんです。こんな感じ。そうそう。
ダメじゃん。
これやってもやってもやってもやってもやってもやってもやっても元に戻る。話しても話しても話してもね。今日はね、ああ仏法を聞かせていただいてよかった。ああ幸せですねってね。帰っていくのにね。今度会った時は、あれあの笑顔はどこやらと。なんでイライラされてるんですかとか、プンプンされてるんですかとかね。どうしてですか、あの苦しみを取り除いたあの時の笑顔はどこに行ってしまったんですか。
まあ、それが本当に偶事だからもうすぐ亡くなっちゃ
う、ね、そうなんですよ。そうするとこれはね、聞いてる側もね、いや、いつになったら救われますかとかってね言われますけど、解いてる側も思うんですよね。いつになったら救われてくれるんですかと。こういうふうに思うわけですよ、うんね、だけどその時にいつも思い出す言葉がこの法摂財王仏の言葉なんですね。お前が今からやることは大海の水を貝殻ですくい取るようなものなんだ、ね、そういう道なんだ。だけど真心を込めて続けていったならば、どんなに困難な道であったとしてもやり遂げることができると、こう説いてます、まあ、これはね本当にねそうだなって思うんですよ、ね、やっぱりね、
そうだなって思うんだけど、
はい、
そうだなって思うん
だけど、そうそうですよ、いやそうだなってそうだなって全知識がそうそうだな。これはねやっぱりね、仏法を伝えていくとね、その時はこう心が豊かになるけどまた元に戻ってしまう、豊かになるけど元に戻ってしまうと、元の木阿弥かなと思ってるけど、続けていくと1年2年3年と過ぎていくうちに確かに何かが変わってるんです。確かに何かが変わって、その人の生き方や心がちょっとずつちょっとずつ変わっていってるのを感じるんですよ。そこで出てくるのがね、水よく石を動かすと、至りて硬きは石なり、至りて柔らかなるは水なり、水よく石を動かすと、ね、あ、こうなんだなっていう、これは仏法だけじゃないですよ。自分の心が変わっていくっていうことはこういうことなんだってことです。何かこう突然ポンと変わることはない。一発逆転とか1年でね、そういうのがない。ない。すべてはこのコツコツなんだってことです。ね。どんなに自分がよし、これから生き方を変えよう。どんなにね、よし、自分はもう、こういうふうな生き方はやめよう。そういうふうに思ったとしても、私たちは過去の生き方に惹かれてですね、合力が働いて元の生き方に戻っていってしまうんです、はい、
だ
から大変なんだね。
そうなんです。
やってもやっても
そうやってもやってもそう
戦いだよ。だけどやっていかないんだよね、はい、
そうそうそう、うん、ね。じゃあ全然変わらないのかっていうと、うん、聴聞をしていくと確かにね変わっていくんです、うん、なぜかって言ったらあなたの心にですね、うん、その仏の種が宿っていくからです、う
ん、こう説法で
いただく。そう説法を聞いていくと、うん、仏の種がその荒屋敷の中に溜まっていくんです、うん、溜まっていくとどうなるか、どうなると思います、どうなると思います、仏の種が溜まると、
うん、いや素晴らしくなる
素晴らしくなる。そんな気違います。仏の種がたまると、
うん、
オーラがな
るのか
苦しくな
るの、楽
にな
る、やってられるにし
てて楽になるから
寂しくな
る、寂しくはならんわ。
いやいや苦しくなるし寂しくなるんだ
から。苦しくなってもまだ
何が決まったってことで
しょ。これがねポイントなんです。あれなんで仏法を聞いていくと苦しくなるんですかと。
大変になろうと思って聞いてるんだよね。
不思議でしょ。仏法を聞いていないときは苦しくなかったんです。仏法を聞く前は寂しくなかったんです、
うん、
だけど仏法を聞いていくと苦しくなっていくんです。仏の種が収まるってことは幸せになっていくとか喜んでいくっていうことではなく真実が分かっていくんですよ。
だから苦しくなるのね。
そう真実心が見えてくるんです。
そういうの時間になきゃダメなんでしょ。
真実心が見えてくる。つまりあなたは本当は何を思っているのかっていうことが分かっているんです
。
つまりもともと苦しかったんです。あなたの心はずっと、あなたの心はずっと寂しかったんです。だけどあなたには真実心がなかったからその心の声を聞くことがなかったんです。だから地獄ではですよ、罪人たちが嘆き悲しんでいるけれども鬼たちはその声を聞かないんです。で平気でこう罪人を痛めつけるんです。それはあなたが今やってるんですよ。自分の心を痛めつけてるんです。こうやって
心が痛いとか苦しい
わ。だから苦しく寂しくなるわけ。
だから苦しい、いや苦しんでるんですよ今のなお ね,
ね。
そうあなたの心は苦しんでいるんですよ。
すごい。そしたらでかい仏の心が少しでも宿ると、
はい、仏の目線であなたを見たら何が見えるかが分かるんです。
苦しんでるで苦しんでるとか寂しくなってるってことが見えるわけ。
そう見えるんです。見えるというか感じるようになるんです。苦しいな、なんとなく苦しいな。
仏の心をあのその苦しんだり悲しん寂しくなったりする人が自分の心をこう見える。
そう自分の心が寂しくなってくるんです。
なってくる。
自分の心が苦しくなってくるんです。
おおすごいね。
はい
私全然なん
だ、ね、全然ならないのはまだ聴聞が足りないから聴聞が足りないからです。
仏様の種をもっともっとい
ただけない。仏様の種私にはもうさっぱりないんだ。
いやさっぱりじゃないですよ。
苦しく
も聞いた分だけは入ってますけど全然足りないんです。いや
感じてないのかもしれない、その苦しさっていうのは。
いやだからそれは感じてくるようになる。仏法を聞いていったら必ずそうなっていきます。だって仏その仏法を聞いていくっていうのは仏の心が宿っていくってことですから、うん、それはやっぱり聴聞なんですよ。どれだけ聴聞したかなんです。
聴聞足りない足りない足りないだね。
そうなんです。聴聞なんですよ。聴聞
心悩むよね。
羽でも生えてたらどこでも飛んでいく縄文人だけど。
いやでもね、本当にこれはね、真面目にコツコツ聞いていけば必ず知らされていきます。真実心、これが一つのポイントです。仏法っていうのはこの真実心がわからないと何のために仏法を聞いてるかがわからないんです。仏法っていうのはこの真実心を救うためにあるんですよ。それ私の本当の心が何を望んでいて、この心を救うために仏法を聞いていかなくちゃいけないわけです。だから苦しくなるのは当然なんですよ。この苦しみを抜くのが仏法の目的だから。そう、苦しいっていうことも気づかないので、結局心は苦しんでいるのに、苦しんでいる自覚がないから、欲でごまかすようになるんです。
欲に走って、その後に苦しくなるのも同じですか？
欲に走って苦しくなるのはですね、欲に走ると我ができるんです。そして、我が、現実を目の前にして崩れるわけですね。欲っていうのは、その自分の中に不安があるわけですね。不安っていうのはこの真実心から生まれてくる不安があるんです。これをなんとかごまかすために私たちは我を作るんです。我っていうものを作るわけです。我っていうのはこれを見ないためのこう壁みたいなもんなんです。欲を満たすっていうのは基本的にですね、力を誇示するって意味なんです。何かを思い通りにすることによって、私は力があるんだ、力があるんだっていうふうに思おうとするんです。そういうふうに思う時っていうのはどうにもならない現実がこう迫ってる時なんですよ。どんなに私に力があっても現実を変えることはできないんです。例えば嫌な人がいますよね。嫌な人がいるとその人と会いたくないじゃないですか。
仕方ない。
いや仕方ないっていうふうに思えたらいいですけど、その人に会いたくないとね、そうすると私は他で欲を満たすようになるわけ。欲を満たすっていうのは、この会わなければならない現実を忘れるために欲を満たしてる。で、欲を満たしてる間は分からないけど、結局欲から覚めると現実が変わってないわけ。
同じ。
そう、変わってないからまた現実を見ないように欲を満たすわけです。
逃げてるだけだ。
そうそう。
見たくないのでいつもこう逃げ続けて
る。そうそう、逃げ続けてる。そう、だって現実と向き合うと自分の中にある我が崩れるから。
じゃあそれ嫌でもあったらその変化変わってくるわけじゃん。
それはその現実とぶつかると自分の思い描いてる理想と違うんですよ。例えば私は問題をそつなくこなすと、感情を乱すことなくそつなくこなしていく人間なんだと思っている人は、現実とぶつかると感情が乱れるじゃないですか。そうするとその乱れてしまった自分を認めたくないんです。だから現実を否定したいんです。つまりあいつのせいで私はこうなったんだと。本当は私はそんな感情が乱れる人間じゃないけど、この人がこんなことを言ってきたから私は乱れてしまったんだっていうふうになるんです。こういうことなんです。
もう鼻から乱れる人なのにね。
はい。
鼻から乱れる人
なんだ。そう、鼻から乱れる人なんだけど、それは認めてないわけですよ。
人のせいにしてね、
認めるってことは非常に難しいもんね。
そうそうそう。その自分の現実っていうものを、こう、認めていない。まあ、いわゆる強がってるわけですね。本当は自分はもっと弱い存在であり、もっと、なんていうんですかね、ちょっとのことでも動じてしまうものなんです。それが本当の私なんですよ。だけど我っていうのはこの真実の心を隠すんです、ね、だから私はそういうもう感情が乱れない人間だ、私は怒らない人なんだとか、そういうふうに思いたいんです。
怒らなきゃ見かんけ
怒らんわけにはいかないけど怒りたくないと思うでしょ、
うんうん、
怒りたくないと思うのは怒りたくないというががあるんです。
怒った方がいいってこと？
怒った方がいいっていうわけじゃないけど、
いくないよね、
いいってわけじゃないけど怒ってしまうものが自分なんです。
ああ
自分、いいとか悪いとかっていうことで言うなら、それは私は怒ることは悪ですよ、悪ですけど、でも悪だと分かりながらも私は弱い存在なので怒ってしまうんです、
うん、
仕方ないんです、それが悪人というものなんですよ。悪人正気とかね、親鸞聖人が悪人だ悪人だって言われてるのは弱い存在なんです、私は。でもがっていうのはそういうの認めたくないんです。私は強い人間なんだっていうふうに思ってるんです。なんでそう思ってるかっていうと、本当にピンチの時に誰も助けてくれないと思ってるから。人は一人でなければ生きていけないと思うから、自分のことを最後まで支えてくれる人なんていないと思ってるから、自分のことを大事に思ってくれる人なんていないって思ってるから、だから強くなければならないんです。この苦しい世界で生きていくためには、弱かったらもう死んじゃうじゃないですか。誰も支えてくれないし、誰も最後は私のことを支えてくれないと思ってるんですから。そういう人が宮司なんですよ。
我を支えにしてる。
そうそうそう、自分は強い、自分は負けない、自分はもう感情的にこう強い人間なんだっていうものを心の支えにして生きてるんです。でも現実を目の前にすると弱い自分が見えてくるんです。
そうすると苦しくなる、
その苦しくなる、そうすると苦しく、まあ苦しくなりますね。どうして苦しくなるかっていうと、理想の自分と真実が食い違ってるから。つまり私は強い人間でありたいのに、実際は弱い人間なんです。でも仏教は弱くていいよって言ってるんですよ。その龍樹菩薩はですね、自分のことを寧弱孤劣って言ってるんですよ。寧弱孤劣っていうのは、寧っていうのは悪い、弱は弱い、孤はですね、卑怯、そして劣は劣っている、これが自分だ。でも龍樹菩薩っていうのは勝者家って言われてですね、いわゆる仏の悟りを開いた方なんですよ。そんな方がですね、自分のことを寧弱孤劣って言われてるんです。つまり人間なんていうものはですよ、一皮むけばみんな弱いんです。みんなね、強い人なんていない、見せてるだけ、弱い。だから弱音を吐いていいんです。苦しい時に助けてくれって言っていいんです。そして信じてほしいんですよ。助けてくれって言ったあなたの手をちゃんと握ってくれるものがあるってことをね、それが仏なんですよ。だから仏様はいつも手を伸ばしてるんですね。あなたが心から助けてくれって言うなら助けましょうって常にこう臨戦態勢で言うわけですよ。ね？だけど信じられないんですよ。
そういうその点が見えないですね。
ね？そこが疑いなんです。根本的な疑いがあるんです。私たちの中に、ね？人は一人で生きていくしかないんだ。苦しい時には誰も助けてくれないんだ。弱音を吐いたらね、踏みつけられて余計こう責められるだけだと。それはそう育ってきたからですよ。本当に苦しい時に誰もね、まあ、特に親が助けてくれなかったんです。だから信じられないんですよ。そういう、なんていうんですかね、そういう力がある、そういう存在があるっていうことを信じられないんです。だからこそ長者様はその手とならないといけないんです。絶対に見捨ててはいけないんですよ、宮司を。どんなことがあっても、どんなにねひどいことをされてもね、絶対に見捨ててはならない。 どんなにバカにされようが殴られようが蹴られようが捨ててはいけない。ちょっと嫌なことがあったぐらいでね、捨てるなんてことはない。なぜかったら長者様はですね、仏の御心を伝える方だからです。ここが大事なんですよ。あなたを大事に思っている方があるんですよと。だから弱くたっていいじゃん、悪くたっていいじゃんね、臆病だっていいじゃん、劣っていたっていいじゃんね。別に、あなたが一人で頑張る必要はないんだから。そういう自分が見えてくるんです、仏法を聞いていくと。そして一度宿ったその仏様の心っていうのはですね、決して、私の中から消えることはありません。死んでもです。これを無漏って言いますからね。無漏ってのは煩悩に染まることがないですから、私がどんな感情を起こそうが、この宿ったものはですね、決して消えることはなく、あなたに真実を見せ続けるんです。そう、聴聞でいただいたものは決して消えない。だから仏法を聞いていくと苦しくなる。そう、
今までの自分とのこうギャップが大きいんだよね。
そう、真実の心を隠す我というものがあるので、真実を見せると、つまり仏法を聞いていくと真実が知らされてくるので我が崩れていくんです。そして苦しくなってくるんです。寂しくなってくるっていうのは、本当は誰かに助けてもらいたいし、本当は誰かの手を借りて支えてもらいたい。でも我っていうのはね、強がるんです。
どんなことなんだね。
金抜けるんだね。
そう、助けてもらえなくていい、仏様であろうが私は一人でなんとかなる。
困ったもんだね。
だから本当は寂しいのに強がっていて、寂しくないって言ってるんですよ今。そうそう、
全然私は寂しくないけどね。
寂しくないんだけど。いやいやいや、そんなこと、それは結局強がってるだけなんです。
何しくないだって。
強がってるだけなんです。
私はね、その苦しくなって寂しくなってきたんだよ。これ年のせいだと思ったんだ。いやいや、だけど最近特にそう思うんだよね。
最近、いや、それは仏法聞いてきたから。
だんだん真実に行くから。
そうそう、真実が知らされてくるから。
なるほどね。
なるほど。
一人になった時、すっごいそういうか風にね、
そうそう、
何かこう、来た時にそういう。
寂しい。
ものすごいあるわね。
苦しみはそれはあったけど、寂しくなってしまって、そんなこと分からなくなかったんだけども。最近それを痛切に感じるのは、その、これきっと年のせいだな。
いや、年のせい
のせいは。
仏法を聞いたから。
自然にそういうふうに、
こう、聴聞がして、
あれ、備わってきてるのか
もしれない。そうそうそう。だから仏法を聞くと、真実が知らされる。これが仏の力なんです。阿弥陀仏の力なんです。はい。仏法を聞かないと、な苦しくならない。
いや、今日も車に乗ってすぐどうでしたかって聞かれた時、これを言いたかったんだけど、
元気だったからね。
どういうふうに言ったらいいんだかわからんしさ。だから、まあ年取ったらこういうふうになるんですかねっていうような返事で終わっとったけども、今聞いたらなるほどな、これは、
はい、
いや自分みたいなものにそんなのなると、こういう考えがもう間違いなんだね、
はい、
うん、だからそれとつじつまが合わないんだ。
そうそうそうそう、私はそんな弱い人間じゃないからって。そう、うん、意地を張ってる。
それが正直な心なんだ。
そうそう、こっちが正直な心、正直から言うと苦しいんです今。苦しいし寂しい、うんうんうん、でも別にそんな意地を張らなくてもいいのに、その我があるために意地を張ってる、う
ん、はあ、ね、我があるために意地張ってるね。
そう、そのがっていうのは鬼の心なんですよ。だからこちらは罪人の心ね。つまり地獄で言うなら、鬼と罪人が心の中にいて、罪人がね、苦しいよ寂しいよって訴えてるのに、うそれ 隠れてるんですね。で鬼は強がってるわけです、
うん、iPod も聞きたくなくなっちゃうね。
そうそう
ちょっと苦しくなっちゃう。
そうそうそう
聞きたくなくなっちゃう。
真実が知らされ
る。真実が知らされる。
難しいね。
これがもう物理的なんです。
もういいわ。
だから確かに仏法を聞いているから摩訶不思議な力が働いてるんです。うん、すごいね。その摩訶不思議な力が働いて苦しくなったんです。
年のせいだ
と。いやいやそんなこと。
最近特にその話だけど。年のせいだ。そう
なの。最近特に説法力は私はついてきて余計こう真実が見せられるようになった。
うん、そこはやっぱり逃げないで。うん、やっていくしか
ない。いやこれはね逃げれなくなっていくんです、うん、引いていくと、
というのに認めた方が気持ちが楽にな
る。そうそう楽になる、
うん、自分はこういう苦しくもなるし寂しくもなる。
そうそうそう
それが自分ですっていう。
そうそうそうそう
の方が楽になってきますよね。
はい、なんかそうそう素直になる。
それを公表するとなんか恥さらすな感じになってなかなか言えないのさ。だから年のせいにして
なかなか言えないのはやっぱりガですよ。
ガーですよ、まあ、
自分は弱くないんだ
って。そうそうそうそうですよ。
私全然なさらかに弱くない。イバテとね、ダメとね。
そうそうそう
弱さを見せていいんだぞって言ってるのに、
そう、
俺は
強いんだ。だってまず弱さを認めないと強くなっていけないも
ん、うん、私やっぱりが強いんだね。
そうなんです
。絶対
弱さを見せようとするんだ。
いやそれはみんなそうなんです
よ。みんな同じ
人だけ。どういうことね、寂しくて、ね、苦しいくせにね。
そうそうそう、
いや何も元気よってね。
そうそうそ
う、どこなんでもない。私元気元気なんて言ってました。いやそうなんだ。いやだね、そうか。
そうだね。少しずつ薄くなるから、ね、聞かせてもらえる。
まあこれがね、このがを取り除いていくっていうことが、まあ一言で言うと、うん、先ほどのそのもっと話を進んでいくクソ払いというね、うん、いう行為なんです。これから出てきます。これから出てきます。出てきます。
面白い例えだから。
まあちょっと長くなりましたから少し休憩をします。